こんばんは。
こんばんは。
なんかマリコさんが問いの本をなんか読んでみようと思うんだけどみたいな。
そう、なんかどれがたくさんあるけどどれがいいと思うっていうのでちょっと紹介してもらおうかなと思って持ってきていますが、今何冊ぐらいあるんだろう、ここ。
今だからこれで10でしょ。
うん。
なんかそういうの、まあ30冊、25ぐらい。
そうだね。
うん。かな。
まあ、問いだけじゃなくて、なんかファシリテーションとか、問いから派生した、対話の話とか、なんか、どうなんだ、ソクラテスとかっていうのもあるけど、まあ、
ざっくり分類言おうか。
そうだね。
もう問いっていうのが署名に入ってるのはこの3つなんだよ。これだけちょっとタイトル読むわ。問いのデザイン、創造的対話のファシリテーション。これは安西さんという塩瀬さんという人が書いたやつね。これがまあ一番最初に買ったやつの、私はね、問いっていうのがついてて。で、あとは、問う力が最強の思考ツールであるっていう、伊沢、なんていうかな、なんていうんだろう、なんかちょっと名前が、すみません、読めないですね。一冊ね。思考ツールってことね、これはね。もう一個は、問いこそが答えだ。正しく問う力が仕事と人生の視界を開く。春グレガーゼンです。もうこれはもうマジで要所って感じで、なんかね、なんていうの、エピソードトークめっちゃある。わかる？なんか登場人物がいろいろ出てくるみたいな。そう、私ね、それ結構読めないんだよね、そういうの。
そういうところスキップするの？
なんかね、例えばさ、これ最初にさ、なんか2017年3月、上海にオープンした新しいエンターテインメント施設の最初の来場者たちは、入場した途端、これまで体験したことのない世界にたちまち大興奮した。もう、何の話みたいなさ。そう。ってなる入り方。難しい。
苦手なんだ。
そう、苦手だし、あとね、そういう本の特徴で、なんか、目次を読んでも言いたいことがわからないっていうのがすごいある。なんか、それの、もう思いっきり反対側にあるのが新書ね。新書はもう目次読んだだけで、
そうだね。
そう。そうなのよ。で、まあそれが問い関係で、あと人の話を聞くっていう話だと、心の対話25のルール。これはもう、篠田さんがおすすめのやつで、これはもう名著ですね。で、あと、そういう意味ではコーチングか。まあこれはもうちょっと、一分野にも特化してる感じ。
まあコーチングって言っても最近いろいろね、
そう
あ
さ、
るみたいだもんね。
まあ、対話ではないわな。
そうなのかな。
まあ、ざくっとしたイメージで言うと、聞く人がいるっていう感じ。で、聞くことに集中してくれるみたいな。で、まあ、あとは何だっけ、グローモデルだっけ、その現状はどんな感じなんですかみたいな話とか、そうなんですねとか、で、見ながら、なんか楽しそうですねとか、そりゃそうですねみたいなことを言っていくだけで、それだけでも、もう結構すごいね。聞かれたことのないことに答えるし。で、どうなりたいんですかっていうのと、こう課題、あれして、ね、オプションを示してみたいなさ、あるじゃん。なんか、まあ、それをぐるぐる回すっていうのをずっとやってる人、まあ、10年やった人とかさ、やり方を教えて研究してる人たちが書いてる本っていう感じよ。で、ファシリテーションがこちらにありまして、これはもうちょっとね、グループとか、会社、組織とか、こっちの方行くと、なんかあれに近い話が出てくる。組織変容とか、会社の中の情報流通とかの話も出てくるし、なんか、
それはなんか問いとどう関係あるんだろ
まあそうだよね。まあでも、みんなの気持ちが分かるみたいなこととか、お互いの言ってることが通じるとか、なんか意識の齟齬がないみたいな状態のこととかを考えるやつだよね。っていうやつかな。で、それのグラフィック系みたいな。もうちょっと会議っぽいやつで、ファシリテーショングラフィックとグラフィックレコーダー。このグラフィックレコーダーは本当にいいと思う。
私はその本を参考にして、ワードキャンプ沖島の
あ、そうなん
で
だ。
初めてグラフィックレコーディングに挑戦。グ
そう
ラフィッ
だね。
クレコーディングではなかったかな。
リポーティングって言って
そう、
な
レ
かった
ポ
な。
ーティングだった。終わった後に書いたものを出すみたいなやり方だったから、レポートって言ってた
だ
け
からこ
ど。
のマリコさんが描いた絵と、話してる人たちの対話はないわけでしょ。絵が見られて、話が 理解されて発展するみたいなことはないんだよね、
うんうん、ただそこで何が起こうならあれだっていうのが、うん、その絵とか文字で分かりやすくなってるみたいなこと、
うそうだよね、
うん、
可視化っていうかまとめとかね、
うん、
レポーティングっていうかね、まあそれがグラフィックレコーディングですよね、
はい、
であとはなんかね質問リストみたいなのもあって、3つ Do the work っていうやつね、
うん、
もう本当にあの質問がいっぱい出てくるだけっていう
それは何自分についての質問がたくさん出てくるの？
そうそう、例えばね自分の丸々すぎると思う部分を少なくとも5個書き出そうみ
たいな。あ、なんかそれに似たのでさ、うん、メモの魔力って今ここにあるんだけど、
あ、これ私の中では分類違うんだよね、これは。
そうなんだ、なんか似たようなイメージで今一瞬聞いただけだと、
うん、
もうちょっと違うんだ。
違う、メモの魔力はね、あの人の話を聞くときに自分が手元で書くメモのことなんだよ。
うーん、
この Do the work とか、あとあなたはあなたが使っている言葉でできているっていうのと、これしかも英語のタイトル Unfuck yourself なんだよ、
うん
うん、であとはいくつになってもずっとやりたかったことをやりなさい、
うん、
これはあれじゃん、あのモーニングノートとかメモワールとか、その中のメモワールの中に、あの自分を12個の自分の年齢を12で割って3年ずつ思い出すみたいな、
うん、
その時にいろんな問いが立ってるから、
うん、
それに答えていくみたいな感じなんだよね。でメモの魔力は一方でなんかこうノートの使い方なんだけど、ザクッと左ページ見開きで使って左ページを1、うん、で右ページを 0.5、0.5 に分けて、
うん、
ファクトを書いて解釈っていうかその発見したことか価値になったことを書いて、うん、最後の右側のところには転用方法を書くみたいな、
うん、
なんかそういう話の聞き方で、要は聞いた話を抽象化してきちんとまとめて、さらに一個だけ思考を進めるっていうメモの取り方をするとあのいいよっていう本だよね、
うん、
でそれがこれね、
うん、
で、それに近いので言うと、イシューから始めようと妄想する頭思考する手なんだけど、
うん、
まあ、この2つはちょっとあんまりまとめられないけど、
うん、
まあでもまあ、例えばね、なんかクレームを言い切るみたいな妄想する頭の方は結構ジャンプして言い切るみたいな、
うん、
例えばなんか位置情報をなんとかをこれこれすることで何々に関するプラットフォームが取れるって書いちゃうみたいな、
うん、
とかそれをちゃんとまあ、これね考え方の話、ちゃんと問いの質を考える、
うん、
だからこれは要はさ、なんかみんな考えてるじゃん、なんかいろんなことを、
うん、
考えてるんだけど、その何について取り組むかとかいうことはすごい難しいことなんで、何について考えるかみたいな、
うん、
なんかその何について考えるかを正しいやつを見つけたらそれの解の質を上げればいいんだけど、
うん、
最初のその課題が間違ってるっていうか、その辺について考えてもしょうがないみたいなことってあるんだよね、
うん、
だそれを見つける方法っていうのと、うん、見つけた後どうグリグリ先に進めていくかみたいな、
うん、
そう。
じゃあなんか いい質問をするためには何が必要なのかみたいなことのヒントが書いてある感じ、
うん、なんか自分が何考えてるのかとか、どうやって考えてるのかとかを突き詰めていくとここに行き着くんだと思うんだよ、最終的に。まあでもめっちゃ難しいよ、
妄想する頭。
そう、思考する手もそういう感じ、そういうところがあるね、
うん、
もっとなんか発明っぽいけど、
うん、
であとここら辺にある考えることの科学、分かるとはどういうことか、気づくとはどういうことかっていうのは、その理解って何みたいなとか、
うん、
でさ、分かるとか気づくとかってさ、なんか難しくない、
うん、
あの現象何、脳神経の話とかも出てくるし、うん、まあ、言葉の定義の話も出てくるから整理されるよね、
うん
うん、
なんか最近その優香が、まあ、塾通い始めて、
はいはいはい、
あの受験勉強みたいなしてるじゃない、
うん、
なんかそれで、ああ私これ分かったみたいなよく聞くんだけど、
はいはいはい、あ、そういうことかみたいな、
そう
そうだね、うん、
なんかすごい頭の中でひらめきが起こってるんだろうなと思いながら、
そうね、
聞いてる。
まあそういう風にやってんのねみたいなこととかね、
うん、
うん、でさ、分かる、分かったって感じるっていうのはさ、どの、
うん、
なんかもう種類限られてるんだよ。
うーん、
なんかどういう時に分かったって思う？
分かったどうやってどういう時に分かったと思うか、あんまり思わないな。
え、でもさ、
うん、
分かんないっていうのは分かるじゃん。
分かる。
そうで、分かんないとついなんだよね、分かるは。
うん、
だからそのなんか一個ない最近、あ、なるほどねっていうさ、そういうことが言いたいのねとかさ。
あるかな、
うん、
え、ある。
まあね、例えばね、
うん、
こういう共通性の発見とか、
あ、
まあそれって何々と同じだよっていう時に、ああなるほどねって思う時あるじゃん、うん、それ、
うん
うん、そう、だからどんなに違うものに見えても同じ理屈で動いてる時とかあるじゃん、
うん、
共通性の発見みたいな。だから言ったらボールが落っこちるの、リンゴが落っこちるの、月が回ってるのが同じっていう時に、うん、あ、理解したみたいな、
うん、
世界が見えましたみたいな感じ。あと関係性の発見っていうのと、グルーピング、いくつかのグループに分けられるみたいな、
うん、
だからめちゃくちゃものがいっぱいあったけど、分けてみたらまあこの3個ぐらいで関係してるなっていうのと、うん、ルールの発見だって、まあだから算数の公式が導き出されましたみたいなやつとか、
うん、
そういうやつだね。なんか他にも面白かったけど、なんか構造のこととかどっかで言ってたような気がする、うん、でもまあこれね、まあそんなことよりもやっぱりあの答えを出すべき問いを見つけたもん勝ちみたいなことだね、
うん、
もうほとんどのこと意味ないみたいな、
うんなんかでもそれってめちゃめちゃ難しいことだよね、うん、
そう、私にすごい弱いそれ、
うん、
あのとりあえずやりやすそうなやつに手を、最悪なのはとりあえずやりやすそうなやつに手をつけてそれのソリューションの質を上げようとする、
うん、
でそれって多分 それやっても意味あんのかなっていう視点の人から見るとすごくバカな行為に見えると思うんだよね、うん、
そうだね、
うん、
でもなんかそれでやった気になったりさ、ちょっと前に進んだなとか思っちゃうから、
うんうん、そうだ、そうすると何のためにやってんのかみたいなことになってくるよね、
うん、
あとやっぱそれも分かんない時もあるしね、
うん、
うん、まあでもすごい作業量を求められます、
う
ん、これは。
それはやったの？作業量っていうか何？その課題とかワークがあって、
うんうん、
それをこなしていくのも入ってるの？
あ、この中に？違う違う、作業量じゃん。例えば今だったら、
うん、
なんか位置情報を使って、まあ例えばなんだろうな、不動産 ID、
うん、
で、まあもゴールはさ何かっていうと、まあめちゃめちゃ普及していて、でなんかイノベーションが起こる素地がありつつ、ジオロニアも儲かるみたいな、
うん、
いうのがまあなんていうの、こう達成したいことなんだよね。
うん、
だけどこれはさ問いの形になってないじゃん。
うん、
何を解けばいいのか分かってない状態なの、
うん、
それをやるためになんかいろいろ書いてみたり、
うん、
あの言語化してみたりみたいなところをワードリストアップする、
うん、
うん、あと調べ物したり人に話聞いたりとかしてる中でこう、だから結局メモ取ってったものが、いや何、思考の種になるみたいな感じで積み重ねていくしかないよ、ね、
うん、
あとやっぱ数字にするのとかすごい大事、
うん、
まあっていうのが大体私の中で見える風景っていうか、うん、感じなんだよね、
うん、
なんで急にそんなこと言い出したの？
え、問いの本読もうかなっていうのが、
うん、
なんか前さ一回話してた時にさ、
うん、
問いのまあ仕事を してるじゃない、
はいはい、
人の話を聞いてなんかそれで、
あの人の話って何？
人の話を聞いて、
はいはいはいはい、
でなんかその人が持ってる、まあ、目標とか、
うん、
やっていきたいことを一緒にこう一緒に考えるっていうか、まあ、その人に考えてもらうんだと思うんだけど、
うんうん、
なんかいい質問することによってそれが、まあ、見えて、本人ですら見えてなかったものがこう見えてくるみたいな、
そうだね、
ことを、
うん、
まあしてるじゃない、
うん、
まあ、多分目標っていうかそういうところを目指してるわけなんじゃないかなと思ってるん
だ
け
ど、そうそうそう、その通り。だから聞いたらね、こう考え始めたり言ってみた、あ、そうかそうかみたいなね、
え、
ちょっとずるいね、あの100問100答っていうのは実は、 なんでかっていうとパターンも作ってるし、あの岩佐さんって、あの新日本のプロデューサーの岩佐さんがやってた、その新日本のファシリテーター養成講座の中で問いの話っていうのをバーッとやってた時に、まあ究極にいい問いをその時間内に一発立てられるかとかね、私は人の話聞きながらとか、事前に用意する問いの質を高めるみたいなのはこうワークっていうか、なんかこうかつワークショップみたいな、まあ、なんかやったんだよね。でそれをみんなに、他の人にもいろんなそういう質問をしたいなと思うんだけど、できないから、まあ、あの数打ち当たるなんですよ、100個聞いてたら盛り上がってくるし流れもできるし、あの100個もね質問するとね、さすがに、
まあ、でそんな100個質問してくる人普通いないからね、
しかもうんうんとかさ、なるほどねとか言ってるわけでしょ、そう、なんかまあツールだよ、自分をツールにするっていう感じっていうのと、まあ、興味をもちゃんと持つみたいな、でやろうと思ったんだけどできないから100個集めればいいやっていうことなんだけど、
なるほどね、
ごめんごめん、その話を聞いて、
そう、それで、なんかそれをしてるんだけども、そのこのポッドキャストの中でとか、ほとんどその仕事をしてるにもかかわらずポッドキャストでは自分がよく喋ってるで、それどうだろうと思うんだよねみたいなこと言ってたじゃん、でだからなんかじゃあまあ、あの自分が聞く側に回った方がいいんじゃないかっていうこと言ってて、それで、そう
じゃあむしろ聞いてほしいって思ってるんだよね、私は。でも誰かに、私に質問する人ってあんまりいないんだよね。
あ、そのことも言ってたか。そ
う、
それでまあ問い、
私はそれでマリコさんが問いの話をしたいのかなという先入観がありましたよ。
そうですよ。
あ、そうなの。
それで私もなんか、ちょっと自分でもこんがらがって、
まあ、夜だからね、一回寝てたからね、さっきまで、
まあ、一応ちょっと頭起きたつもりだったけど、まあそんなわけで、一旦その問いについてなんか、まあ、本をどれか読んでみようかなと思ったんだけど、なんかいろいろあるからよくどれがいいのかなと思って、ちょっと聞いてみようかなと思った。まあ、わかんない。初心者にはどれがおすすめですか。まずはこれを読んだらなんか大体こんなものかっていうのが、
そう、大体こんなものかっていうやつ、
大体なんかこうイメージが
取っかかりやすいやつ、一番スッと入ってくるのはこの心の体温25のルール。今ちょっと読んでたじゃん。
そう、すごい読みやすかった。なんかそれです、面白いね。まあ、要まずパート1から、あなたは聞いていないっていうところから始まって、
他にもね、聞いてるようで聞いていないとか、あなたが話、相手の話を聞きながら聞いているのは相手の話ではなくあなたの解釈とかさ、
そうそう、で、その、あのラベルの話とか、で結局そのあ、レッテルって書いてあるか、それを通してしか聞いてないよみたいな話もとか、
そうだね、だからすっごい難しくない、相手が言ってることをさ、あ、なんとかの話ねって思ったらいけませんっていうのはもうめっちゃ頭使うよね。
でもさ、なんか相手が喋り始めた瞬間さ、あ、あの話かなとか思うじゃん。
もっといくと、あ、あの話かな、だったらこう言ってやろうみたいな。
そうそうそう。で、大体まあ私はこれ次は、これ次こう言って、その後はまあこういう段取りかなみたいな。
そうだね、そうだね。その時のさ、目的が何なんだろうっていうの思ったことある？
何目的？どっちの？自分の？
要するに、そうそう、だからあの対話的じゃない話し方ね。A さんが何々って言ったら B さんが次に、全然別のなんていうの、同じような話なんだけど、別に相手の話をさ、なんていうの、分かり、なんか聞いてない上でこう、まあ、戦いみたいな感じのやつとかだと、それをやってるお互いの2人はさ、まあ、いろんなパターンあると思うんだけど、一番良くないやつだとお互いが解き伏せようとしてる時あるじゃん。だから賛成してなくて、っていうか最初から賛成しないってことは決まっていて、
そうだね、ただ お互いのこと、うん、言いたいことを言ってるだけみたいな。
そうそうそう、もうもはや攻め合いみたいな
ね、うん、
とかどっちが正しいかが決定するまで終わらないみたいなとか、
うん、なんか子供の喧嘩とかはよくそのパターンが多いよね。
そうか、そうかな、
違う、
違うことで争ってるみたいな。よくよく聞いてみると、
うん、
話がずれてるっていう意味じゃなくて、
そう、ずれてるっていうか、ただどっちかが勝ち負けを、うん、あのつけるために言い合ってるみたいな。
あ、そっか、子供たちがね、
うん、まあ親もなんかそれをする、
うん、
こともあるかもしれないけど、うん、
なんか私そので話を聞いてる状態ってどういうのか、最低限のとこ、
うん、
で言うと、まあなんだろうな、条件、例えば質問してるかどうかとかね、
うん、
で質問してるかどうかなんだけど、その聞く意思があるかってことよね、答えを、
うん、
なんとかなんですかっていう時に答えた瞬間にその答えとっ捕まえてボコボコにしてろと思ってるパターンもあるわけよ、
うん、
あの国会とかでよくやってるじゃん、なんとか言ってどうですかこれ、こうやってほら見た見たほら見たことかみたいな、
うん、
芸能人のさ、こうなんとかってどうなんですかっていう質問とかって、あれ別に相手が答えたことを理解しようとは思ってない、
うん、
なんかこうあのなんか言わしとけみたいな感じじゃん、うん、あれは質問じゃないっていうか、
まあ、あれはなんかテレビ的なその発言を聞きたいからその質問しましたみたいなね、
う
ん、
そうそうそう
それを
誘導のね、
そう
ためのね、
そこを切り取って使おうみたいな、
うん、そう、なんかで、なのでピュアな質問、
うん、
つまり私はあなたの考えのうち、
うん、
この点についてどう考えるかを、まあ、とりあえず理解したいです、
うん、
っていう質問がされ ほぼされてないと思ってるよ、
うん、
世界で、
うん、
日常生活の中で、なんか仮にね本当に知りたいとしても、
うん、
例えばさ子供が今日の晩ご飯何っていう質問って、
うん、
あれ私には興味ないじゃん、ご飯に
そうだ、ね、
食べる自分のことじゃん、
うん、
それに似た質問っていっぱいあると思うんだよね、あの件どうなったっていうのって質問っていうか、あの自分の都合があるから聞いてるパターンの時も、
うん、
もはや聞いてないというか、まあ、ピュアではないというか、
うん、
あのそうピュアなパターンはスーパー純粋な興味が出てきてよ、例えば、
うん、
なかなかないけど知的好奇心とか相手に対する関心とか、
うん、
あるいは切実な需要みたいなものがあって、うん、どうなんですかっていうふうに聞いて、もう言われたことをそのままなんていうの理解しようと努めるみたいな、反論とかじゃなくてまず聞くみたいな、
うん
うん、それのパターンの時に初めてそのいい質問っていうか、まあとりあえず質問らしい質問になるよねとは思う、
うん
うん、だからほとんどしてないんじゃない
質問、
うん、
私、
うん、
質問はあんまりしないかもね、なんか、
うん、
自分では話を聞くように努めるようにはしてるけど、
うん、
まあ、質問はしてないね、してない気がする、
うん、今日の1個目の質問がだからどの本がいいと思うっていうやつは、
うん、
すごい私は気持ちがいいのよ、なぜかというと自分が興味あることについて、
うん、
興味持ってるっぽいぞみたいな、
うん、
そうだからもう慌てて20冊も持ってきて広げてるわけですよ
ちょっと待ってねって言って、
そうでも問いの力だよそれだってさ、
うん、
なんかあなたが興味あるなんとかについてちょっとって言ってさ、
うん、
ポッドキャストでも話そうかみたいな
の
ってもうすごい嬉しいから私は、
うん、
そう、うん、まず そこの話がこの20心の対話25のルールだと思う、
うん、
むしろそこだけできてれば大体うまくいくんじゃない、
うん、まあ、自分のその相手とこう、うん、相手との関係性っていうか、なんだろう、結局は自分のその なんだろう内側のその気持ちとか考え方だよねっていう話なのかなっていうふうに 思ったんだけど、まあ、
うん、
そう、ね、違うのかな。
まあ第一歩はそこからだよね、
うん、
なんかその知的な対話、
うん、
とかに行く前に、
そう、ここに今あのなんていうの、うん、この
裏側の概要みたいな、
うん、読んでるんだけど、
うん、
自分の内側をどんな感じでいっぱいにしておきたいかと自分に問いかけてみてください。心の対話25のルールはここから始まります。詰まるところ私たちは安らいでいたいしご機嫌でいたいのです。不安や心配、怒りをなんとか回避したいと思っています。しかし考えてみれば1年のうち穏やかな気持ちでいられる日なんて何日あるでしょうか、うん、っていうふうに書いてあって、そう、
めっちゃ難しいよ
ね。
でそれと問いとどう関係あるのって話じゃん、
うん、
ご機嫌、いいことがいっぱい起こってればご機嫌なわけじゃん、人はね、基本
そう、
うん、なんか全てがうまくいっていて、
うん、
みんなが褒めてくれて自分でもなんか充実感があってなったらそうなるじゃん、
うん、
でもその中にさ全然問いが出てこないじゃん、
うん、
うん、なんかそれはなんでっていうことだよね、そのこの本のさ面白い
そうだね、
今日さあのユーミがさ、
うん、
そのまあ、すごいじゃんこの主張が、
そうだ、
自己主張が、うん、でさなんか喋ってたのよ、
うん、
ご飯の時に、
うん、
でも私は誰ユーカの話聞いてたのかな、
うん、
私は聞く時はさもうあの1質問ぐらいはしちゃうぐらい聞くじゃん、
うん、
こういなんか子供が言ったらあそうかと、あなたが言ってこういうことなのねと、そうするとうんってなるのよ子供は、うん、その後えってことはさみたいなこと聞くともう一回なんか言うわけよ、
うん、
っていうことやってる間にこっちでなんか騒ぎ始めたわけ
そうだ、
ゆうみさんも、
うん、
もういい、誰も私の話を聞いてくれない、ふんとか言ってあっち向いてたじゃん、
うん
うん、でまあちょっとそうかと思って、じゃあこのゆうかさんの話一回終わりました。でゆうみさんの目の前に行って、
うん、
何なんか怒ってるねとか言って、
うん、
とか言ってるんだよだみんなパパの話聞いてなかったから怒ってた、みんなも聞いてなかったもんねとか言うと、そうするとさもうそれでもううんって言う顔するのよ、
うん、
それで何の話がしたかったのって言ってふんとか言ってるから、やっぱ怒ってるもんねとか言って、こうちょっとずつこう溶かすっていうか、
うん、
あの理解してますっていうメッセージと興味あるよっていうのをずっとやってると、さすがにね3ターンぐらいで言うんだよね、
うん、
もうニヤニヤしながら、あのね今日ね保育所でねあのねって言って、もうこの辺から私もピンときてるわけ、
うん、
忘れてるなと、
うん、
で、うん、どうしたの今日保育所行ったんだとか言って、何かなとか言ってさ忘れちゃったとかニヤニヤしながら言うわけね、
うん、
ここでさ起きてたコミュニケーションをさちゃんと見てみるとよ、何にブチ切れてたかということよ、
うん、
その話の内容に意味はないというか、
うん、
つまりユーミさんが言ってた最初になんかわーって言った時、確かに私は聞いてなかったその話、
うん、
だけど今度じゃあその話って何だったのって聞いた時もう本人忘れてるわけじゃん、
うん、
つまり何が起こってたかっつったら私の話を聞くという時間にしろっていうことでボンって起こってたわけだよねだからもう忘れてても本人もさ別にどうでもいいねその話、うん、他の話しようかとかでもいいわけ、
うん、
でなんかそういったことなんかそんなようなことは2回があった気がするんだよな。
まあユーミンは多いと思うよそれは、
うん、勇気はね今日喋るのも集中できてない時あったからね
そうなの、
うん、あのマイクラの話をしてた時にさ、
うん、
マイクラで家を8個作っ、あの部屋が8個ある家を作ってるって話してたじゃん、
うん、
ああ昨日の話ねって言ってうんうんって言うんだけど、ユーミンがポンって一言言ったりユーカがパッとなんか言うたんびにもうめちゃくちゃ気が散ってんのよ、私それも失礼だよって言ったの今日
ユーキに、
そうさっきからマイクラの話始めてるけど、あのねうんとねそれであそうそうだからこれ作ってたじゃんでっていうふうに言っててお前今さ内容ないでしょって、これも同じ話だと思うの、だから、うん、なんていうの、まあオチがないから怒ってるとかじゃなくて、
うん、
そのそれはいいのよいいんだけど、なんかその 何が言いたいのか、
言いたいんじゃなく言いたいのかな、うん、なんかだから自分がやったことを伝えたいんだよ、ね、
でも やったこともなんかもう忘れてるぐらい言えてないわけ。
そう
だけど、だから私はもうそれでって言ってうんって言って それがな、うん、か私かな、で相当集中してなかったのよ今日、
うん、
パパ話聞いてよって言うから聞いてんのに、
うん、でもなんか子供の会話ってさ、うん、ほとんど何もその身がないというか、
うん、
ことばっかりじゃん、
うん、そうね、まあどうそうか、
え、わかんないけど
身はある時はあるよ、
うん、だけどなんかその、うん、まあマイクラとかあまりゲームに興味ないじゃんそもそもね、
うん、
で若干またその話かって思いつつ、
いやちょっと待って、今日私が聞いたのは、
うん、
なんかホッパーっていうなんかブロックがあるらしいの、
うん、
でなんかパンかなんかを作ってホイってやったらなんか食料貯蔵庫にそれが各地のところに結構遠いんだけど飛んでいくっていうのを作ったんだよっていうから、
うん、
あなんかそんな何タイムマシンっていうか何瞬間移動装置みたいなものがあるんだぐらいの話は聞いたよ、
うん、
であそういうのをやりながら新しいお家とか、
うん、
なんか離れた時ところにいろいろ作っててすごいねみたいな、
うん、
そしたら満足もしてらっしゃいました
はい、
なんかそうかっていうか自分でもなんかそうなのって言って、そしたらさ次は何作るのとか聞けるじゃん、
うん、
だからそこに行くまでの間に忘れてんの話してる間に8個部屋があってさとか、その時にバンバン音が鳴ると、
うん、
と
か言って、まあいろいろ伝えたいことがいっぱいあって、そのあの、
うん、
段取りっていうかまずこれを伝えて、多分想像ができないんだよね、相手にどう伝えるのが一番分かりやすいのか
みた
い
な、うんうんうん
うん、
そうね、
だからとりあえず自分がこう思いついたやつ、あれもこれもっていうのをとりあえず言ってって、なんか言ってるっていう感じなんじゃない？
それだったら私は、うん、あそうか8個のやつねって、
うん、
昨日言ってたやつってなんとかのこの種類とかさやつでしょっていう風に言えるんだけど、
うん、
話しながらその目もそらすし、
うん、
別のこと考え始めてるのが見えるから
そ
の
それはしょうがないよ
いや違う俺、まあ、いやでもこれそうかな、
気が散りやすい子供なんじゃない？
まあねでもなんか邪魔されてるのに怒ってる感じがするわけ常に、
ゆきが、
そうそうそうそう、パッて話がするとあまた邪魔されたっていう風になって、
うん、
なんか私が目をそらしてないかどうかとかすぐ確認するわけよ。
あ、
うん、すぐ取られるじゃん言うに、
うん、
なんか取ってないよっていうふうにやるんだけど、もう取られたことに気を取られて忘れてるのかな
うん、うん
うん、それでってこと、ああとか言って、
うん、
わけ それが難しい、
うん、難しいよね、うん、そのご飯の時間でまあ大体そのいろんな話、うん、まあ、今日何があったみたいな、まあ、話しながら食べるじゃん、
うんう
ん、で子供が3人ってかつ1人が3歳児で、
うん、
こう自分に全部アテンションが欲しいみたいな段階だから、
うん、
もうちょっとカオスだもんね。
いやカオス、スーパーカオスそう
私もなんか今日とかご飯始まる前ぐらい、みんなが集まってきたあたりぐらい、もう全員がなんか喋ってるような気がして、もう頭パンクしそうだった。
あ、もう本当そうだよね、
うん、
もう3つ別の話が進行してるもんね
そう
マジで世界観の違うやつが
でさ、大人2人しかいないしさ、かつ、うん、その間にこう食事の準備を進めなくちゃいけないじゃん、
うん、全然違う話になっそうだね、
うんうん、まあそんな中問いを使って子供と対話をしようと心に、
そうそうそう、崩壊するというね、
うん、
難しいよ。
まあでもそうか、問いの、じゃあこれを一回とりあえず心の対話25のルールは読んでみようかな。
うん、そうだね、
うん、
でその後はあの後でももとかいいんじゃないの。
ああ、読んだ、もも、
うん、あのやっぱりすごい面白い最初の、
うん、
みんながさ、
うん、
そうです、これがさ、なんかまあだからね、2つあるんじゃないかなと思うのは、1つはその気持ちというか、なんかまあコーチングに、まあ難しいよな、やっぱさクリエイティビティとかさ、
うん、
課題解決とかさ発明とかさ、
うん、
あと組織が変わっていくこととかにも使えるぐらい問うことの力っていうのは強いんだけど、
うん
うん、でもやっぱりベーシックなところはやっぱりその聞かれてるっていうこと、
うん、
あと質問されるっていうことかな、うんうん、
ちょっと質問するようにしよう、会話の中で
ね、なんか興味があることを質問できると一番いいよね、
うん、
やっぱこう外してくるやつとかね、うん、そうなってくるとどういう質問しようかなってなるじゃん、
うん、
でそれはやっぱこの問う力最強思考ツールってやつと問いのデザインとかもいいかもしれない、
うん
うん、そうやっぱこれさ面白い、この問う力が最強の思考ツールってスーパーざっくり言っていい、
うん、
まあ思考ツールだよって考えるツールとしての問いの話なんだけど、
うん、
なんかやっぱこの3つに分けてて自分に問うみたいな、
うん、
多分なんかノートとか使った方がいいよねこれは。何私が今何、例えば私が今関心があること5つあげようって自分に書いたらさ、
うん、
何かなとか言って書くじゃん、
うん、
そしたらもう一個なんかそうだそうだとか言ってこう書くと言語もう5つ並んだら、
うん、
あ私ってこういう人だなみたいなことわかるじゃん、
うん、
でそれは機能した問いってなるわけよ、
うん、
で変な問い方すると俺何考えてるんだっけってなるの、
うん、
なんかでかすぎたり、
うん、
語尾が間違ってたりするとさ、であとイエスノークエスチョンとかだったら、ね、とかね、あと理由とかは結構難しい、
うん、
そう何とかの方が簡単、
うん、
そうとかどうすればとかの方が簡単とか、思うんだけど私は、
うん、
そのそうなんかそれが一人称ね、で二人称は今言ってるやつ、質問ってしたことは、質問ってどのぐらい一日に してるかとか、
うん、
してないと思ってるんだけどどうっていう聞いてるときは、
うん、
まあ今一回機能してたしてないと思ってマリコさん言ってて、
うん、
まあそうなのかなとも思うし、まあ普通に聞いてる時もあるだろうなとも思うけど、
うん、
この問いね、
うん、
三人称はもうちょっとみんなについてとか、まあ、もうちょっとファシリテーションっぽいやつとか、
うん、
とかでこれの特徴は一番コントロールしやすいのが自分自身のやつ、
うん、
っていうかこう PDCA 回せるっていうかさ、でだんだん難しくなってくるの二人称、まあ対話っぽいやつと、
うん、
みんなでのこう議論とか会話とか、
うん、
そうで、あとはなんか言葉の順番に進めるみたいな話、こうステップを踏んでやっていこうと、例えば最初に私の一番最初のさやつって技術者に聞く質問とかって、初めてパソコン買ったのいつとか、パソコン初めて触ったのいつですかなんだよ、で意外にその瞬間にやっぱこう昔のことだからびっくりするし、
うん、
あーって言ってね、僕これなんですよねっていう風になってもう乗ってくる人が多いのね、
うん、
ジオロギアの社長の皆さんは忘れたって言ってた全然ダメだったけど、あそうですかみたいなそうで、そういう風に組み立てて文脈作っていくと、
うん、
そうだってさ、自分の会社の社長にさ国のなんか DX についての感想を教えてくださいっていう質問って絶対機能しないのよ、
うん、
一問目で、
うん、
でも文脈作るとさ、もう答えてくるからね、うん、そういうやつね、組み立てね、
うん、
であとは言葉の選び方、
うん、
めっちゃ簡単な質問とかもあるじゃん、
うん、
だいたい1個質問したら答えは10倍ぐらい返ってくるからさ、
うん、
だからこれはいいんじゃない、
うん、
でそれをもうちょっとなんかかっこよく書いてたりするのが問いのデザインかな、
うん、そうだね
この本自体かっこいいもんな、
まあ、ちょっとでもボリューム感がだいぶ技術書っぽい感じだね、
うん、そうなのかな、まあでもこれやっぱり これはね、固定化した認識と関係性の揺さぶりとしての問いみたいな感じなのよ、
うん、
なんかみんなが組織の中でね、みんながこうって思っちゃってるのよ、もうそこから抜けるのはすごい難しいことなの、
うん、さっき言ってたラベルみたいな、その先入観とかそういうこと、
そうあとやっぱもうフレームワークごと固まってるとかね、
うん、
もうみんなが 考える考え方自体だとか、なんかもう見えないのとか、
うん、
あと関係性もそんな感じだったかな確か。そう、認識も固定化するし関係性も固定化しちゃうのよ、
うん、
でそうするともうさ自由に考えるとかできなくなっちゃうので、
うん、
外側からの問いがこれを例えば前提を問うとか、
うん、
なんか好奇心をくすぐるとか、あと普通に見える化してみたりとかするとなんかこう、うん、あみたいな感じになるんだよね、
うん、
そう関わり合い方がいつも同じになっちゃう、
うん、
決める人と従う人、なんか、
うん、
進める人と待つ人みたいな決まっちゃうじゃん、
うん、
そう、それを壊せるような形みたいなことを目指してる
ん
だよね、
うん、
この話は。そう、面白いよ。
いや難しいよね。
難しい
というか
難しいと思うよ、
うん
うん、
問いとかで、
うん、
できたらいいよね、
うん、
そういう
何そういうその
関係性をこうう
ん、
できてるのを一回壊して、
うん、
そのお互いが自由になるというか、
うん、そうだね。これさ何が難しいかで言うと、
うん、
その問いを問いかけるのは怖いからだと思うんだよね。なんか例えばさ上司と部下の関係でもう命令する人従う人って決まってる時に、
うん、
どうしてそういうことをするんですかとか、これってそもそもなぜなんでしたっけみたいな、その前提自体をにクエスチョンするっていうのは許されてない場合、
うん、
反抗的に見えたりさ、
うん、
あれこの人とは僕に同意しないのか、だからこう固定化してる関係性の中だとさそうなるじゃん、
うん、
初めて会ったもんだし同士だとさそこ気楽なんだよね、
うん、
なんでそんな仕事してるんですかみたいなことニコニコしながら聞けたりとかするじゃん、
うん、
だから問いは力があるんだけど、あるだけにこう危なっかしいっていうか、
うん、ちょっと暴力的になっちゃわないように気をつけるってこと。
そうそうそう、あ、
うん、
一つは暴力的になる可能性がある、
うん、
聞いてはいけないこととかもあるし、聞くための信頼関係が構築されてないのにいきなり聞くと、
うん、
なんかこうもう防御が起こる、防御反応みたいな感じになることもあるし、固定化しているところに力強すぎるものを持っていくと、そのちゃんと安全性が担保されてないと、
うん、
関係自体が崩れる、
うん、
みたいなこともあると思う、
うん、
だから私そういう意味で言うと、ちょっと今関心があるのは言葉が詰まるこのイシューから始めるのも、
うん、
言語化めっちゃしていくのよ、どんどん言葉にしていくわけ、
うん、
で話してる途中で詰まるとこがあるんだよね、そこねみたいなとか、うん、だからこれはまあまあっていう時、そこにあるのよ多分、そこを聞いた方がいいんだよ、
うん、
今分かんなくなってますよねって、うん、なんかそれをねその瞬間を発見するのは結構大事だと思って
入ってなかった
ごめん
大丈夫、忘れます、うん、そうだね、そこを詰まってるっていうことはその人自身がちょっと戸惑いというか、
うん、
何かが引っかかってて、
そうそうそう、なんかさっきさ問いのなんだっけ、気持ち置きが成立するみたいなさ、この心の対話でその、うん、そもそも理解するつもりで聞いてるかどうか、
うん、
みたいな話のところはこれすごい気持ちの話に出てくるじゃん、
うん、
例えば叫び話を聞けとだけ言ってくる娘みたいな、
うん、
なるじゃん、だけどその知的な対話としての問いかけとか、
うん、
まあ、探求型的にこうと、まあ、あえて問うみたいなことやってても最終的にそれにぶつかるんだよね、それ聞かれるとなんか嫌な気持ちになるとか、
うん、
怒ったりごまかしたりとかする瞬間がやっぱあって、
うん、
そこになんかこう、まあ、言語化されてないしたくないというか、
うん、
しないで済ませてる何かがあって、で結構そこに当たり前の何かがある、
うん、
もしかしたらプロジェクト全体が成立しなくなるかもしれないから考えてなかったんだよねとか、
う
なんかとか、なんかこうそれ言っちゃうとあの人をなんかこのプライドに刺激しちゃうじゃないですかみたいな、
うん、
そのことについて考え始めるととか、
うん、
なんかすごいなんかドシンプルでどうしようもない問題とかについて考えてなかったりとかあるから、
うん、
そこちょっと興味ある最近、
うん、
なんかいくらでも問いを立てて聞いていけば全部楽しくなってハッピーだよねとかじゃなくて、最終的になんかあるから、
うん、
すごい気をつけながらそれを、
うん、
こう、うん、その辺はもうね刺さないようにした方がいいような気がする。
ああ、それが出てきてプラスになることはないかなみたいな、いうこと。
あ、言語化された方がいいとは思うよ、
うん、
だけどズバリどうなんですか、
うん、
もう本当に教えてくださいみたいなのは、
うん、
ただの攻撃になってしまうので、あの誰か言ってたんだけど、なんかクラブハウスでさ、なんか話してて、なんか私興奮してたの、子供の、子供が差し出そうとしているもの、
うん、
言いたくなりそう、言いたそうにしていることをこう受け止めるための問いっていうのもあるわけじゃん、
うん、
危なっかしいところはそういう感じの方がいいんだろうなと思う、
うん、
もう周りのこう呼び水、ほぼ呼び水みたいな、あの質問をして、こうなんか出てきた時にこういうことなんですかねとか、
うん、
もうそこは慎重だよね最後は。
うん、
その対話自体嫌がる人とかもいるもんね、その話はしたくないっていう、
うん
うんうん、私のあのお金の話とか。
そうだね今まで避けてきた。
そうそうそうそう、うん、もう大問題だって分かってたわけじゃん、
うん、
頭ではっていうか、
まあでもそれで、
うん、
そうだね、自分で。
そうだから、サブスクリプションがめっちゃいっぱいあるとか、無駄遣いがすごい多いとか、なんかそのお金のことを把握してないみたいな、
うん、
でどうなってるのとか、これを解約してほしいんだけどみたいなのとか、 AWS の料金どうなってるのっていうふうに聞かれる時にもう嫌になってるわけじゃん私は、うん、でそれはなんかあんだよね、
うんお金に関する何かが。
そう、すごいシンプルなんだよ、うん、なんかあんまりお金が稼げてないってことに気づきたくないとかね、
うん、
例えばそう、
そうだね、
うん、そうね、そんな感じかな、
うん、仕事ではじゃあ結構その問いのなんかこういう本読みながら進めたりとかもしてるの
最近。いやーしてないね、忙しいからいやしなきゃいけないのよそうなん、まあ聞くようにとかしてるんだけど、うん、やっぱそこじゃないんだよね
そこじゃないの、問いではない。
いや聞けないのよ今多分問題は。あ、
自分が、自分か、
というかね、なんかこう毎日一緒じゃん、
うん、
でなんかこう、あとね、思考を、まあだからこれも心理的安全性みたいな話かな、
うん、
私はさ、なんか時間取って聞いて考えて言語化してみたいな風にしたいんだけど、
うん、
こう複雑な話、まあいろいろ多いのよ、なんかこの業界のこの流れ、国はこういう風に今しようとしている、で競合はこういう風にいて、でこの団体の中ではこれとこれこうでこういうこと力関係があって、数字はこうなっていて、で技術的課題はこれですみたいなことを抱えてるわけじゃん、うん、でその真ん中の方に行った時にさ、なんか整理されきれてないものについて聞かれて、
うん、
嫌な気持ちになったりするんだよ、
うん、それは何、そこは本当は自分がやらなくちゃいけないけどできてないからとか、そういうことなのか。
多分ね、情報量がすごい多くて考えなきゃいけないことがいっぱいあって、整理しきれてないで、
うん、
溢れる状態になってる。それがまあ、例えば言語化とか可視化とかを手伝うっていう作業をしなきゃいけないときに、でもこれってどうし、これでうまくいくんですかみたいなこと言われると、知らねえよってなるじゃん、
うん、
今それ考えてるところだから
って、うん、
あ、そういうことかも、それをしなきゃいけないのかな。でもね、その一個ずつこれはこうなんですかどうなんですかっていうこと自体が歓迎されてないときとかもあるんだよね。
あ、まあみんな、
うん、
そのね、日常的な、まあ日常的なっていうかな、まあ業務に追われて 住む時間が取れないとかそういうことなのかね。
そうね、なんか、まあうまくそうね、時間がないのはめっちゃあるよ、
うん、
その場をきちんと丁寧に設定しないと無理だから。で今はなんかみん、僕が理解したいのでみたいな、
うん、
とかみんなに情報を共有したいのでみたいな体でやる方がうまくいくのかな、
うん、
さあ今から考えましょうみたいな、
うん、
こう言語とか数字とか図とか問いとかを使って知的価値を出す時間を今からやりましょうっていうテーブルを作れない、
うん、
一つは時間がないからっていうのもあるけど、それは本質的な理由ではないと思うよ、うん、なんかこう、うん、そんな感じかな、
うん、
私の課題は今そういう感じかな。
はい、
うん、
まあ私もちょっと勉強してみよう。
それいい本なんだと思うよ、うん、それ。
なんかその時間がないっていうのはすごくあるよね。まあ私はなんか結構子供と、うん、まあ関わる時間が多いじゃん、
うん、
でだから子供も話しかけてくるけど、
うん、
なんか自分がそのなんか大体他に何か手を動かしてて、
うん、
そのちゃんと聞けてないと思われてるんだろうなっていうのを思ったりするから、
うん、
うーんね、
うん、
まあ、でもずっとその状態ちゃんと聞いてるみたいな状態っていうよりも、
うん、
そのなんかよくコミュニケーションの質が大事みたいなことを言うじゃん、子育てとかでも、
うん、
関わりの質みたいな、
うん、
だからなんか今日はちょっとちゃんと時間とって話そうと か, なんかそういうことなのかなっていうふうには思うけど、
うん、私見てると聞かれたっていうふうに感じた瞬間にすっきりしてどっか行くけどね、子供。
ああ、うんうんうん、
うん、私大人もだと思ってるね、
うん、うん、
そう、ディベートとかさ、あとこう対激論とかあるじゃん、
うん、
あとあのアグリー・トゥ・ディス・アグリーとかあるじゃん、
うん、
私あれ無理だと思うんだよね、しばらくっていうか、
あ、自分が無理ってこと、
私が日常の中でそんなことしてて、
うん、
幸せになるはずはないと思う、
うん、
アグリー・トゥ・ディス・アグリーの精神で行こうよっていうやつちょっと頭おかしいと思う、やっぱり最初、
うん、
いきなり言ってくる人もうなんかふっかけじゃん、それ。
なんかでもそれはもう時代も変わってきてんじゃないの、違うのかな、
うん、なんか本当はいくつものステップがあってできるんだと思うね、
うん、
例えば哲学者2人がさ、もう哲学者として出てきて、はいどうぞって言って喋り始めたら、もうそこは対話成立すると思うよ、
うん、
なんていうの、そのプロだから、
うん、
だから自分が攻撃されてるとは微塵も思わなくて、自分が考えてる考え方でいうと相手が 100% 間違ってると思ってても、
うん、
もしかしたら何か面白い話があるかもしれないとか、相手はちょっとまず何言ってんのあんたみたいな、ちょっと一回理解させて、そのロジックみたいなことだとか、
うん、
あなるほどと、でも私の考えで言うとやっぱりそれもこういう切り口で見るとこうだから全然分かってないよとか、あるいはこういうふうに考えるかっていうのはどうですかみたいなことを聞けるじゃん、
うん、
それってすごい高度なことだから、
うん、
なんかやっぱりまずはなんか聞いてる、なんか理解したことを示すみたいなのとか、あとそもそも質問するみたいなことをやらないと、なんかディベートとかなんかもう害悪でしかないっていうか、
まあお互いの主張を言いたいだけ言い合うみたいな、
うん、そう、あと相手のロジックの通らないところを見つけてボンとか、
うん、
負けない方法で喋るとか、うん、まあ、ドキープせようとしてるじゃん、
うん、
だから解き伏せられた方はさ、もう絶対仲間だと思わないもんね、
うん、
どうなんだろう、見たことないんだよ、ちょっと いいからちょっと黙って俺の話をまず聞いてくれと、
うん、
いいかお前俺がこれこうなんだっていうふうに言った時に、
うん、
なるほどってなってる人見たことないよね、
うん、
大体不満に思ってるか、
うん、
反発するかどっちかじゃない、
そうね。まあでもこの問いの話とか最近だもんね、すごい出てくるようになったの
はね、
まあ、まあ私の中ではなんかそういうふうに見えてるんだけど、
去年の夏頃になんか急にこの問いのデザインがすごい目立って、
うん、
この辺はどうなのかね、
まあモグなんてねずっと前からあるし、
そうだねもうね、うん、めちゃめちゃ古いわな、
うん、それこそソクラテスとかね、
うん、そうそうそう、だからソクラテスは嫌なやつだったけどね、だいぶ
そうなんだ、
うん、
読んでみよう、
うん、
漫画
嫌なやつっていうか、まあそうだね、すごいストイックだからね、ストイックって言うとまた変な言葉を使っちゃった、なんていうの、そうピュアだからね違う、うん、いやストイックって言うとさ、ソクラテスの話してる時にストイックって言うとなんか誤解が生まれるから、
うん、
あの、
うん、はい、
なんかまた喋っちゃったな、
え、いいんじゃないの、まあね、そういう、
まあ、今日は聞かれてる方だからね、私ね、
そうです
、うん、でもなんかあんま言えてない気がするな、なんでだろう、
ちょっと私のまだ問い力が
まあね、まだ質問1個しかされてないようです、
あんまりいい質問が出なかったから、
でも、うん、焦ってもね、しょうがないしね、
まあ、ちょっと読んでみます、
うん、そんなとこかな、
はい、いいですか、
うん、さよなら、
さよなら。